野村翔平の自由に生きる。始まりました。
始まりました。イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンが明るく楽しく元気よく喋っていきます。
はい。
はい。ということでね、前回はなんか眠そうでしたけど、
今回はちょっと目を覚ましました。
目が覚めてきましたか。
回を追うごとに目が覚めるのかもしれないです、はい。
なるほどですね。まあいろいろありますよね。
ありますね。
本当ですね。まあ、前回ね、謎の滝行とお遍路の話っていうね。
そうですね。
はい。まあでもそこもね、まあ人生につながってるくるところもあったりするんでね。
うん。
うん、まあいろいろね、やったことないことをやってみるっていうのはおすすめですね。
そうですね、うん。
で、やってみるからこそ気づくことっていうのはあって、ただ単に知識として知ってるだけなのか、やっぱ体験してるかっていうのはね、
うん、
大きな違いになったりするので、うん、ちょっとでも興味あることはね、まずやってみるっていうことがおすすめではあります。
はい。
はい。ということで今日のテーマは？
今日のテーマはですね、
はい。
抽象度を低くするコツはっていうテーマでお話をしていきます。いきなり。
いきなりっつうか、抽象度を低くするコツはっていうね。
うん、
はぁ、あ。どういうことですか。
結構私知ってると思うんですけど、
知ってると思うんですけど、
はい、
何ですか。
抽象度高いじゃないですか。
抽象度高いんですか
と思ってるんです
よ、はい
はい、仕事以外では。
仕事以外では、ああ看護師の仕事ってこと。
そうそうそう、
はいはいはい、
でなんか看護師の仕事をしてたら、
はい、
例えばその物品の管理とかもね、
うん、
まあ、私が主にやってるんですけど、
はい、
なんかどういうふうに伝えたらみんなに伝わるかなって思いながら、うん、
はい、
あの文章を考えたりとか順番を考えたりとかしてやってるんですよ、うん、
はい、
ただしかし、
ただしかし、
だがしかし、
あ、だがしかし
間違えました、
はい、間違えました。
普通にね、こうやって生きてたら、
普通に生きてたらって何です
なんか生活、看護師の仕事から一歩離れると、
はい、
なんかよくわかんないんですけど、はい、バカになるんですか。
バカになるあ、バカになるんですか、
うん、頭がおかしい
頭がおかしい、知らんなそのもう、
あの抽象度を低くできない私になってるみたいな。
抽象度を低くできないね、
うん、
なるほどね、
感じなんですよ、
はあ、
不思議
不思議かな、
はい、
なるほどね。まあ抽象度、まあ抽象度が高い低い、まあ抽象的にするか具体的にするかっていう感じですね、うん、あの言葉を変えるとね、
うん、
なんで抽象度を低くするっていうことはより具体的にしていくっていうことになってきます、まあ、ちなみにねコーチングとかの用語でいくとチャンクっていう考え方があって、チャンクって塊っていう意味なんですけど、
うん、
チャンクアップっていうのが抽象度を上げる考え方、
はい、
でチャンクダウンっていうのが、具体的にする、要は抽象度を低くするっていう考え方だったりして、このチャンクアップとチャンクダウンができる人が頭がいい人ですね、
うん、
はい、で私はできるんですよ。
頭がいい人ですね。
はい、そうなんです。
言ってほしかったですよね。
いや、言ってほしいわけじゃないけども、事実だからしょうがないですね。
そうね。
本当もう、すごい言語化天才って言われるからね。
はい。
はい、そうなんです。残念ながら、天才なんで。
ドヤ顔しなくていいです。今ね、私の目をね、キラッと見ながらね、言ってたんで。
そうそう。でも本当ね、本当、抽象度の上げ下げ、抽象的なところと具体的なところ、この、両方を行き来できるっていうのはすごく大事で、うん、これはまあコーチングだけじゃなくてコンサルにおいてもすごく大事な要素にはなってくるんですよね、
うん、
で、まあ、要は抽象度が高いと具体的に何なのみたいなんでよく分かんなくなっちゃうわけですよ、
うん、
ね、
うん、
そうなんです、
そうなんです。
そうで看護師の仕事をしてるときはだいぶ抽象度低いというかだいぶ具体化されたもの
で
やってるはずなんですよ ね、
はい、
ね、
疲れちゃうんですよ。
なんだそれ何がだよ何がだよ何が疲れる。
具体的に考えるから、
はい、
具体的に考えすぎて、
ええ、
疲れちゃうんですよ。脳疲労を起こす。
それ
それの副作用でいつも抽象度高いところにいるみたいな。
ちょっとよくわかんない
ですけど、ね、いいですよ、もうわからなくて、はい、
まあそうですね、まあ抽象度高い、抽象度高い言葉を使うタイプの人と、うん、すごい具体的なことを言うタイプの人両方いるんですよね、うん、でどちらかというとですけどコンサルをやってる人は、抽象度低いというか、まあ、具体化するのが得意な人が多いですね、
うんうんうん、
で、まあ、これもなんつうのかな、まあまあ別に男女の差っていうのもある程度あって、まあ、脳の作り違うからね、
うんうん、
女性の方がやっぱちょっと抽象度高く話す傾向はある、
うんうん、
で男は男性は具体的に従うみたいな、
うんうん、
傾向はあったりはしますかね、
うんうん、
はい、で 抽象度を低くする、要は具体的にするっていうコツ、コツ
コツ
コツですか。
はい、抽象度をやっぱり高く考えちゃう人
は、
はあ、具体的に考えるのが得意じゃない時もあると思うんですよ。例えばそのそういう人がビジネスを始めようと思って、はあ、まずは、うん、あの野村さんが言うターゲットを決めましょうとか、
はい、
あるじゃないですか。それでターゲットを決めるのに、
はい、
なんか一回この前違う人に見せたら抽象度結構高いねって言われたんですよね。私そうだから、そのターゲットを決めました、じゃあどうやってその抽象度を低くしていくのかっていう、
どういうこと
ところよ。
ターゲット、ターゲットっていうか、もうそれだとペルソナ作るっつうのはあるんですけど、ペルソナって理想の顧客像って言ったりするんですけど、うん、その場合もう具体的な人間まで落とし込むからね、
うん、
やってないだけじゃない、
うん、
そういうことでしょ、
うん、
やれっていう話ですね、
うん、
はい。
あとはなんかビジネスを考えた時に、じゃあこのビジネスは誰のどんな目的を達成させるのか、
うん、
達成するのかっていうのを考えるじゃないですか、
はい、
じゃあそのために何がこう必要なのか、
はい、
っていうところに落とし込むじゃないですか、
は
い、いろいろと、
はい、
その落とし込むっていう作業が、
はい、
なかなかうまくいかなくてっていうやつなんですよ、
っていうやつなんです、
はい、
へえ、ね、まあちょっといろんなのがあるので、いろんな考え方があるんで、いくつかコツを言いますけど、
うん、
まず何かしらこう考える、まあ、それこそビジネスでなんかまあ目標みたいなのがあるわけじゃないですか。目標とか目的があって、うん、じゃあそれを達成するためには具体化していく必要性があるんですね、
うん、
売り上げ上げたいって思ってても、うん、それだけじゃ何していいか分かんないので具体的な行動ベースとかに落とし込んでいく必要性があるので、まあ、あの具体化していく必要性がありますと、
うん、
でそういった時の考え方としては、じゃあその目的を、目的のために絶対に必要なものは何なのかって要素分解していくことなんですよね、
うん、
要素分解で、それはまあなんかすごい細かくなくていいので、とか例えば3つだけでもいいから、まあ、分類してみるんですよ、
うん、
まあ、売上でいくと売上上げようっていうのがあったとしたら、例えば単価を上げるとか、
うん、
客数増やすとか、
うん、
まあ、顧客の購入頻度回数増やすとか、まあ、これ J. エブラハムっていうマーケティングコンサルがよく言ってることなんだけど、うん、そういうふうにまず3つに分けましょうってなったら、じゃあ客単価を上げる方法は具体的にどういうことがあるかなっていうふうに考えていくと、さらに細分化しやすくなるんですね、
うん、
いきなり、売上を上げようと思って、じゃあどんなアイデアがあるかなっていうのだと、ちょっと自由度が高すぎるというかね、
うん、
っていうのがあるので、まず最初に、まあ、客単価と客数と購入頻度とかっていう風な大きな枠組み、まあ、大項目みたいなのを作ったら、
うん、
より細かくしやすくなってくるんですよ、うん、だから客数増やすためにはこういうことしなきゃいけないなとか、こういう方法もあるなとかで、まあ、だから第1段階があって、その第2段階が出てきて、で第2段階もさらにもっと細分化していくこともできたりするわけなんですね、
うんうん、
なのでそういった、まあ、チャンクダウンなんだけど、チャンクダウンするときはその階層をちゃんと作って、
うん、
考えていくっていうのがまず一つの方法ですね、
うん、
はい、なんでそれやってください、
はい、
ということです。で、まあ別にね、チャンクダウンするときに、あのこれが正解っていうのもあるわけではないので、まあ自分なりに考えていったらいいですよ。でトレーニングなので、こういうのは思考は、
うん、
繰り返し考えていくことで、まあある程度のパターンとかね、こういう考え方もあるなとかが見えてきたりします。であともう一個方法としては、フレームワークを使うっていうのがあります、
うん、
フレームワーク
フレームワークね、
フレームワーク、
はい、
例えばなんだけど、さっき、まあまあ、なんと、まあ、ビジネスをやりましょうって言った時にもいろんなフレームワークがあるんですけど、
うん、
まあ、あの、うん、すごいシンプルなのでいくと、誰に何をどのようにっていう考え方があるわけですよ、
うん、
でってなると、まあ、誰にっていうのはさっき言ったターゲット設定になりますよね。で何をっていうのは、まあ、言ってみれば商品サービスどういうものを提供するか、でどのようにっていうのはそれをどういう方法で届けるかみたいな感じで、うん、考えられたりもするわけなんですよね。まあ、それ以外にもいろんなフレームワークというか考え方はあって、例えば、まあ、5W1H とか、
うんうん、
ね、あるじゃないですか。
ありますね。
ね、フーとか、ね、ホワイとか、
うん、
そんなやつ。
あるね。ありますね。
はい。まあ、それ以外にもね、あのコンサルやってるといろんなフレームワークあるんですけど、まあ、参集分析だったりとかね、
うん、
まあ、STP 分析とか、まあ、そういうのもあったりするんですけど、そういうフレームワークを使うことによって、細分化しやすくなってくる、具体化しやすくなってくるっていうのもあったりはします。
うん、
ね。だから、まあ、事業計画でいくと、人、物、金、情報で考えるとかね。まあ、そういう まあ、抽象度の高いところからいきなり細かい、もう本当めちゃめちゃ細かいところまで行こうとすると、うん、まあ、フレームワーク、要は枠組みがないので、どう考えていいか分かんないってなるんですけど、まあ、そこがフレームワークっていう考え方があれば、それに当てはめてより具体化しやすくなってくるっていうところはありますね。うん、まあ、なくてない人はまあフレームワーク使うっていうのが、まあ、最初はやりやすいかもしれないですね。で、まあ、慣れてくるとというか、そういうこの抽象度の上げ下げができるようになると、具体的なフレームワークじゃなくても、さっき私が言ったように、チャンクダウンするっていう考え方でどんどん出てきたりっていうのもできるようになっていったりしますけどね、うん、ってことです。
はい、
はい、で大事なのは相手にちゃんと伝わる形にしておくっていうことですね。
うん、そうですね、
はい
はい、
っていうのは大事になっていきますよということですね。うん、まあ、この辺のね、考え方とかはすごく大事になってくるので、まあ、これもね、本当さっき言ったように思考の、パターンとか思考の訓練だったりするので、最初なかなか分かんなくても、うん、繰り返し考えていく、チャンクアップチャンクダウンを繰り返していくとか、まあ、自分に合ったフレームワークで考える、まあ、癖というかね、まあ、うん、そういう回数を増やしていくことで、その思考の整理がしやすくなったりっていうのがあるので、
うん、
まあ、そういうのを使ってね、まあ、フレームワークなり、チャンクアップ、チャンクダウンという考え方を使ってですね、やってくださいっていうことですね。
はい、はい、そうですね。
はい、でね、もっとこう、詳しく聞きたいとか、まあ、それを練習したいという方はね、私、まあ、年3、4回ぐらいコーチングの講座っていうのをやってて、
うん、
まあ、ワンデーなんですけどね、朝10時から夜20時までやるんですけど、うん、10時間みっちり、まあ、その中で、まあ、今言ったチャンクアップとかチャンクダウン、まあ、それ本当に、まあ、ワークを通してね、実践してもらうっていうこともやるので、まあ、そういうので鍛えていくっていうのもいいんじゃないかなというふうには思います。
はい、
はい、なんでね、このチャンクアップチャンクダウン、抽象度の上げ下げっていうのはね、特にまあコンサルとかね、まあ、コーチングやる人には重要なスキルになってくるんでね、
うん、
鍛えてください。
脳筋鍛えます。
はい。鍛えてください。やりゃできるんで。
そうですね。
はい。はい。ということで、今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、疑問とか質問を取り上げてほしいテーマなどございましたら、コメント、メッセージいただければと思います。
はい。
それではまた次回お会いしましょう。さよなら。